新平家物語連続講義第283回、今日の木曽殿の巻、平家湾と源氏湾。吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学び屋ホームページ学び屋.caesar.net でチェックできます。前回は義仲が冬姫を連れ出して梅小路の小屋方へと住まわせた場面をお送りしました。後白河法皇は義仲によって五条代理へ幽閉されていました。そばには寺社も蔵人もおらず、許された女房だけが置かれていました。義仲の許しがたい法皇への対面はできない状態となっています。特に日頃法皇から目をかけられていたものや徴用を受けていたものほど対面を許されませんでした。ところが例外もありました。故入道新税の子である三義長典は対面が認められないとすぐに近くの民家で髪を剃り落とし、突如として出家姿となりました。これには番をしている兵も大いに笑い、法皇への拝謁が叶いました。法皇のそばにいたのは冷静の局という女房だけです。長典は法皇と語った後に退出しましたが、疑問を感じました。後白河法皇は幽閉されていながら驚くほど世間の情勢によく通じていました。これは一体どうしたことか。実はこれには秘密がありました。そんな後白河法皇のもと藤原の元房が訪れます。それでは本文を見ていきます。ただ法皇のおましどころまで行けるものは先の関白元房に限られていたのである。しかしその元房も持病とかでここ10日ほども姿を見せなかったが、年内もあと数日と押し詰まってから驚くばかりやつれた姿を御簾の下にひれ伏した。
寒気のせいかまた宿和を再発しまして。
まず出身のお答えをお詫びすると、後白河は痛ましげな口調ですぐおっしゃった。
いいなとよ善公、お元の患いは持病ではあるまい。桂川の邸に隠しおいた冬姫を木曽にさらわれたがための悲嘆であろうが。
いや、どうしてそのようなさじを。
いや、さじとは申せまい。玉ともしていたであろう愛娘を魔の手に奪われては親心髪も白うなる思いであろうに察していたぞよ。
あ、ありがたいご女王は。
元房は何か支えを失って意気地ない涙の中に口折れてしまった。義仲の邪念にほとほと困り抜いていた事情はかねてお耳に入れたこともある。しかしその後に起こった騒動をどうしてもうご承知なのか。自分以外誰がここのおましどころへ伺ったものがあったのか、涙の中にも不審に絶えない。だが法皇の口から次のお言葉が発せられた時、元房は涙も急に止まるほど胸をつかれた。
能松殿
と後白河は設計の継承を特にこう用いられて、
むごい言葉には似るがどう嘆いたとて姫の身はもう義仲の手にあるものと言うて、よも姫が命までは取りもすまい。思うにこれこそ宿命というものであろう。あるいは朝廷をご守護ある神のお胸かとも考えられる。
姫は院の存亡を救わんがため進んで自ら魔の逃げになったものとマロは思いたい。親のおもとに無理ではあろうが、おもともそう思うて諦めたがよい。
何の、もとより、ことは我が家の災いとして生じたもの。これも何かの罪業ぞと諦めておりまする。けれど、所詮、逃れえぬ災いなれば、せめて君の御ためにもなれかしと、かねて覚悟も据え、義仲の甲賀まま、婿正門さえ、彼の手に渡してあることでございますゆえ。
ほ、それは初耳よ。
と何かお気に入った時によくするようにその分厚いお膝をやや乗り出されて、
では松殿には何だを飲んで義仲を婿にせんと訳しておられたのか。それまでとは知らなんだ。女人の黒髪は大蔵もつなぐとか申す。義仲が連々として今日まで都を離れえなんだは一にそのためとみゆる。さもなくばとうにマロが身をらして北陸へ立ち退いていたはずよ。マロが密かに恐れとするは
今もなおそれ一つにある。
ようぞ立ち敵城を思い立って城のため姫をそれが贄として保ったの。
この通りぞ松殿
と心持ち頭をお下げになり、いとご満足な体だった。さて冬姫を義仲に与えた形となった元房に、後白河法皇は冬姫宛ての手紙を書くように言います。元房は冬姫の居場所も分からず届ける術もないとの旨を言いますが、法皇は冬姫は八条女院の古屋にかくまわれており、手紙を届ける術もあるとの旨を言います。その言葉を受けて元房は冬姫へ手紙を書きます。その内容は、その身を生贄として義仲に捧げようと言い含める内容です。今こそ長家法皇ご一生中の大難の時、それを救う道は御身の手の中に義仲の手足をつなぎ止めておくことだなどとしたためられたその手紙が書き上がると、元房はそれを法皇のお目にかけました。法皇は黙読して満足そうにうなずき、冷静の壺に何か小声で言いつけます。つぼねはその手紙を細かに畳み、守り袋に入れると次の間に移り、貴重の影の姿畳を少しずらし、床の上を日扇で叩きました。すると床下からそれに応じる音が聞こえます。そしてつぼねが床板の一部をそっと取り除くと、床下にいる者に手紙の入った守り袋を渡しました。元房は、もし基礎の蛮卒に見られたら、と息も詰まりそうにしていました。ちょうどその時、細殿の壁の陰からこちらの方に人の足音が近づいてきます。ところが幸い入ってきたのは夜食の膳を捧げてきた女房たちでした。元房は二人だけのお夜食の邪魔はすまいと退出しようとしますが、法皇は今宵あたりから館へ帰らぬ方がよいと元房に言います。元房は法皇の仰せに従うことにしました。それでは再び本文を見ていきます。遊居付きの小女房らが三箇所に三つの切灯台を置いて下がっていく。この頃の洛中には夜の灯しとする菜種油や粗悪な魚油さえなくなって、大概な家ではヤニの多い松の割り木を少しずつ燃やして過ごしたり、武者のたむろや屋敷ではほとんど焚き火ばかりである。だから小指ほどな日皿の方を見るのも妙に珍しくて、目を拭われるほど明るく思えた。物の豊かにあった頃の都を思い返してみて、今の貧しさが不思議にさえ思われた。あればあるでおごりのとどまるところもない人間の有頂天を覚ますために、神が凶作とか戦乱とかいう点検を時々地上に下すのではあるまいか。そんなことを考えながら元房が灯台の小さい明かりを見入っている間に、法皇と冷泉のお二方は仲良く全部に向かわれた。元房は脇座からそのご様子を見るともなく眺めていたが、ふとまたその目を丸くしてしまった。というのは黒塗りの半合巣のほか、同様な裁判がいくつかお添えしてあったが、御箸を取られる前にその一個の蓋を覗き、器の底に入っていた料理でもないものをお指の先でつまみ取られたからである。この時は最前の床穴を知った一瞬みたいな驚きにはもう打たれなかったが、それにしても元房は各ご遊兵の身におわしながら、後白河が実によく万事にお詳しいわけを目に見て二度の驚きを抱いたのであった。そして底知れぬご再起かなと心の底から驚嘆した。誰が久保の湾の中に薄用の密書が隠されていると気がつこう。万の基礎兵もまさかそこまでは改めて見るはずはない。法皇は御前部もお忘れ顔にまずそれをお開きになり、読み終わるとすぐ食に燃やしておしまいになった。それから御箸を取られ、ゆるゆる物をお上になる。その言いもあわやら冷えやらとにかく黒米でもないものだった。その間元房は脇座に一人うなだれてあれこれ思い合わせていた。朝暮れのお食事は大膳の大部成忠が務めている。成忠は誠実で心聞きたる男であると院のご信用も浅くない。思うに法皇はその成り方を目となし耳となしたもうて大前式と こことの唯一の通いを巧みに利を遊ばしているのではあるまいか。とすれば、朝の午前部には鎌倉型の秘宝が腕に蓋されてき、晩の腕には平家型の長宝が運ばれてくるわけである。その手法でまた大前部へ戻っていく食器の殻には、時により法王からのご密書も成り立たぬ手下げ渡されているのであろう。そしてなお、急を要する場合には、冷静の壺が秘宝木の端で、あの貴重の影の床板を密かに叩くに違いない。さて、元房は後白河法皇の超人ぶりに恐ろしさを感じました。法皇は密かにもたらされた酒をもたしなみながら愉快そうにしていました。本日の授業はここまでになります。